日光についてのお話をしまして、そう、あの時は50何人か60人近い、大変盛況でございました。日光の、野鳥研究会の、威力というものを、つくづく、目の当たりにしまして、とても感心しました。今日はあの総会ということで、私も、何を喋ったらいいかわからないんですが、今日は、日本の鳥のほか外国の鳥を主に、話題にしたいと思います。私は、ラジオの文化放送という民間放送ですが、そこで朝の小鳥という番組を昭和28年、今から50何年か3年、53年ぐらい、3、4年前になると思いますが、で、始めて、いまだに、続いております。で、その朝の小鳥の取材で、あちこち外国へ行ったり、それから、海外探聴会の、お世話をして、出かけたりして、今までに80カ国近い外国へ行きました。まああの、最近は海外の探聴会も野鳥とかバーダーとかいうのを見ますと、毎月のように5カ所も10カ所も、広告が出ていて、誰でも簡単に参加できるようになっています。ところが昔の、海外探聴会というか、鳥を見に海外に行くというのは、大変難しくて、沖縄へ行くにも、ミスキもヨスキもかかって、身分証明書というパスポートのようなものを揃わないと沖縄へ行かれなかった。まあそんなことはまた第2部で、松尾さんと、一緒にお話したいと思いますけれども、まず最初に日本以外の鳥、ヨーロッパの鳥、それからアフリカの鳥、それからインドの鳥、それから台湾の鳥、それからオーストラリアの鳥、それから北アメリカの鳥、それと南アメリカの鳥と、独断と偏見で選んできました。世界の名鳥という、感じなんですが、別に、名高い鳥ということでなくて、まあ、そういうのは姫の良い鳥もありますし、それから、私自身が、興味深い鳥、あるいは、感銘を受けた鳥、そんな鳥で12、3、シーズンに入れてきました。まず最初はヨーロッパの鳥なんですが、ヨーロッパの鳥は、まあ、たくさん、あそこはヨーロッパ全体で600種類ぐらい、いると思いますが、まあ、その中で最も有名なヨーロッパの鳥といえば、ナイチンゲール、日本名サヨナギドリ、そして、昔の、英語の字幕を聞きますと、ナイチンゲールは夜ウグイスとか夜鳴きウグイスという、日本名が出てます。ところが、ナイチンゲールは、ウグイスの仲間ではなくて、つぐみの仲間に近い。ここにあの、 ハンドブックのヨーロッパの鳥の、見つぼっていうのに参りましたが、これは図鑑が小さいもんですから、絵も小さくて、とてもご覧になれないと思います。また、休憩時間とか、お昼のお弁当の時にでも、ご覧ください。これは、髪を挟んでくる。これが、ナイチンゲールなんですが、茶色くて、極めて地味な鳥です。ところが、鳴き声が減る。特に、ナイチンゲールという名前も、夜鳴く鳥という意味から付けられたそうで、夕方から鳴き始めて、朝方まで、夜、他の鳥があまり鳴かない時によく、よく鳴くというので、特に有名です。私は、あちこちで録音しましたが、これからお聞きいただく、鳴き声は、イギリスの割合南の方で、ニューフォレスト、という地名があります。そこは行ってみますと、100年以上も前に、木を植えたらしくて、ニューではなくて、オールドフォレストといった感じのところです。古い建物に泊まりまして、ホテルに泊まりまして、そして、ヨーロッパの夏は、夜明けが早くて、午前3時頃にはもう、そろそろ明るくなります。そして、その時にずっと目が覚めましたら、窓の外で、綺麗な日が見えます。それで窓を開けて、聞きましたら、ナイチンゲールの声です。ホテルの、生垣の中で鳴いています。表に行って録音すれば、なお良かったんですけども、どうして、表に出たらいいか全然わかりませんで、とりあえず、窓から、マイクを外に向けて、集音機を向けて、録音した鳴き声に、あそこに松田さん、さよなぎどりという、日本名が今ついております。じゃあ聞いてみましょう。ナイチンゲールの鳴き声が聞けるに、ちょっと、応用式的なところも、感じられますけれども、大変いい鳴き声で、ヨーロッパでは一番有名な、鳥になっております。ところが鳴き声が良いというところでは、このナイチンゲール、サヨナビドリよりも、ブラックバード、クロウタドリと日本で、和名をつけてますが、クロウタドリの方が鳴き声はいいように思います。ヨーロッパで一番鳴き声の良い鳥は何だって聞かれたら、私はクロウタドリ、ブラックバード、と答えるようにしております。これ小さくてご覧になれないと思いますが、名前のように真っ黒な、鳥で、ただくちばしだけが、黄色いという鳥です。ヨーロッパ全体に、住んでいまして、この時は、スウェーデンの、 なんかお城、昔のお城の跡のようなところで、録音した時だと思います。茂みの中で、ブラックバードが、得意な歌を張り上げています。じゃあ、黒豚とに、ブラックバードの声を聞いてみましょう。お気になって、おそらく、黒つむりに似てるなと、お考えの方も多いかと思います。黒つむりもブラックバード、黒うたどりも同じつむりの仲間、大型つむりでして、ヨーロッパの黒うたどりは全身真っ黒で、日本の黒つむりは、お腹が白くて、そこに黒い斑点がある。その他は黒い。というところも、割合似ています。鳴き声も、黒つむりと、それから黒うたどりは、割合似ています。どちらも、自分の歌をより変化づけるために、鳴き声の中に、他の鳥の鳴き豆も取り入れて、自分の歌をより変化づける、そういうことをやっています。ホテルや町の中の、大きな庭などで盛んに、鳴いていますから、ヨーロッパへ旅行された、黒うたどりの声も簡単にお気になれると思います。その次に、日本に三名鳥という、三つの、有名な鳥がいますが、その、三名鳥にちなんで、ヨーロッパの鳥を三つ選んできました。あと一つ何にしようかと思ったんですが、鳴き声はそれほど、よくはないかもしれませんが、有名なところでは、向こうでいうロビン、ヨーロッパクマドリ、これがヨーロッパでは有名な鳥で、繁殖期になると、いろんなところへ巣を作ります。変わったところでは、植木鉢をこう伏せておいたら、その植木鉢の中に巣を作ったとか、あるいは部屋の中に飛び込んできて、電球の傘のこういう、傘の上に巣を作ったとか、そういう点で、とても親しまれております。日本のコマドリに、よく似ている姿をしています。これがロビンです。ヨーロッパコマドリ。姿はとてもコマドリによく似ています。ただ、鳴き声は、コマドリに似ているところもありますけれども、そんなにコマドリそっくりというわけではありません。じゃあ、コマドリ、ヨーロッパコマドリ、ロビンの声です。お聞きのような声で、ヨーロッパコマドリが鳴きます。ちょっと、コマドリというよりも赤ひげとか、そういう仲間に近い声かなとも思います。それから、 ヨーロッパ熊取りも人家の近くに、住んでいまして、生け垣とか、庭木の中とか、そういうところに巣を作っていまして、割合簡単に、聞くことができる。ナイチンゲールも、それからクロウタドリも、ヨーロッパクマドリも、ヨーロッパで、有名というのは、大概人家の近くに住んでいて、割合簡単に姿を見たり、鳴き声を聞いたりできる、そういう鳥が多いように思います。ヨーロッパに行きますと、スズメでも、イエスズメという、オスとメスと色の違うスズメがいたりして、大変興味深いんですが、ヨーロッパからまた、アフリカに行きますと、アフリカにも、たくさん野鳥がいて、もうアフリカの旅行も大変楽しいもんですけども、その中で今度は姿が綺麗でもフラミンゴなどは鳴き声は全然ダメですね。ただブクブクっていうくらいで、鳴き声は全然良くない。姿は、赤かったり白かったりして、またたくさん何万羽というような群れを作っていて面白いんですけども鳴き声はあんまり良くなくて、その中で、最もアフリカらしい鳴き声、聞いただけで、なんとなくアフリカの大自然が想像できるような鳴き声はないかと思って、考えたんですが、その中で、今回は三色ウミヤシという鳥の、鳴き声を持ってきました。で、三色というのは、頭が白くて尾っぽが白くて体は、茶褐色と黒の三色から出るんで、三つの色のウミワシ、水辺に住んでいるワシの仲間という意味で三色ウミワシという日本名がついています。この鳥は東アフリカあたりに多くて、大きな川や湖、そして海岸などに、ごく普通に見られます。私もあちこちで、三色ウミヤシの声を、録音しましたが、この、時はどこでしたかね。マサイ族かなんかの部落を訪ねたときに、その、大きな川、名前はわかりませんが、大きな川のほとりにあるマサイの、部落の近くで、泣いていた、鳴き声で、三色ウミヤシ、三つの色の、水辺に住むワシの仲間、で、だいたい魚を主食にしています。その声をちょっとお聞きください。この声が三色ウミガシの鳴き声で、木のてっぺんなどに止まって大きな声で、鳴いている、いかにもアフリカらしい、鳴き声だなと思って、録音しました。その次はインドやネパールの方へ行ってみたいと思います。 インドもネパールも、鳥が多くて、特にインドでは、宗教の関係から、殺生禁断のところでして、あまりその、鳥や獣を殺すということはほとんどなくて、国全体が鳥獣保護区のような感じのところで、例えば、街の中も牛が悠々と歩いていて、人間より牛の方が大事にされているような、感じさえします。そこにある、保護区、ここも大変素晴らしいところが、あちこちにありまして、その中のガーナというニューデリーから南の方へ200キロぐらい、行ったところの保護区ですけれども、そこは、入場料を取られます。それと、一日のその、自然保護区に入る、人数も制限してまして、外国では、国立公園とか自然保護区に入る場合に、入場料を取って、しかも入場制限をしているところもたくさんあります。これはみんなのための国立公園に金を取るとはけしからんというようなことは日本ではよく言われるんですが、外国では、ごく当然で、そういうところに入って、自然の、恩恵を受けたり、いろんな動植物を見るというためには、多少、お金も払うし、それから入場制限して、その自然が荒れないようにするということは大事なことだと、いうように、一般の人も思っていますし、私もそう思います。尾瀬で、湿原が荒れたり、それから世界遺産になった途端に、白神山地とか、それから今年は、知床が、自然の、自然遺産で、保護されるっていうのはいいことなんですが、とかく、観光目的に、自然遺産がなくて、そして荒れてしまうんじゃないかなっていう心配もないこともないように思います。ですから、日本の自然も、なるべく、保護するためにはお金も必要ですし、ですから、自然を保護するために、入場料を取ったり、それから入る人を制限する、車を何台とか、決めてました。アラスカの、マッキンレー、今デナリですか、国立公園なんかも、そういうふうにやっています。これはぜひ見習う方がいいんではないかと思います。そこで、インドの、ガーナ、保護区に、話を戻しますと、そこは、昔はそこのマハラジャ、そこの大名みたいなものですね。その大名なんかが、その狩猟をするために、水鳥をたくさん集めるっていうので、平らなところを穴を掘って、そこへ水を張って、それで、湿原を作って、それでガンやカモをたくさん集めて、それで、そこで狩猟をしたという、あまりその、自然保護区は反対のことをやってたわけなんですが、現在では、自然保護区になって、 で、もちろんその、そこで狩猟をするなんていうことはとんでもない話で、水鳥も多いし、その他小鳥類も多いし、他の、鳥も多くて、大鶴、なんかも、繁殖してますし、それからアメハゼルとか、クロズルとか、ソデムロズルですか、そういう鶴も、北の方から冬に渡ってくるところになっています。そこは私のお気に入りのところで、何回も行きました、下回行きましたが、それでそこにあのゲストハウスがあって、その本屋の中に寝泊まりして、窓のところに、インコやなんかが飛んできて餌を狙ったりする、そういうとこなんですが、そこで、夕方録音した鳴き声です。なんとも、奇妙な鳴き声なんですが、これはあのインドクジャクの鳴き声です。クジャクの鳴き声なんていうのは日本ではあまり、聞かれませんけれども、インドではたくさんクジャクがいて、インドクジャクはインドの国鳥、国の鳥になっています。そして、夕方になりますと、インドクジャクが高い木の上に次々と飛んでくるんです。それでまあ日本人はクジャクが飛ぶなんてあんまり想像もできないらしくて、クジャクも飛ぶんですねなんていう人もいました。でもあのヒョウだとか、ジャッカルだとかそういう猛獣みたいなのもたくさんいますから、そういう危険を逃れるために夕方になるとクジャクやその他の鳥もみんな木へ集まって、それで木の上で一晩過ごして、また、明るくなると地上へ降りて餌を探す、そういう鳥が多くなります。そのために、クジャクも、木の上に飛んできます。まだ鳴く？
あ、いいです、どうぞ。
どうぞ、はい、ちょっと抜かしてクジャクの方に、もう一度、はい、5番、6番だ、
うん、
はい、インドやネパールもよく行きました。特にまたネパールも面白いところで、ネパールも5、6回行きましたかね。ただ、最近はなんか、ネパールの王様がなんか、ちょっと、怪しくなって、あんまり平和ではなくなったようで、あまり、行くのはどうかなとも思うようになりました。でも、もっと近くの外国というと、一番近いのは、韓国と、台湾だと思います。その中の台湾で、一番最初に私が台湾へ行った時、昭和38年ですから、1963年頃ですか。63年頃かな。いや、もっと後かもしれない。昭和38年は、
何年ですか。昭和
25年が1925年なんです。昭和25年ということで、もう今から、50年、40年か、 40年ぐらい前になりますね。その時に、最初に台湾へ行った時に、姿も綺麗だし、鳴き声もいいなと思った鳥が、いくつもあります。その中の一つ、ここに、ミミジロチメドリという鳥がいます。耳が、白くて、チメドリの仲間。このミミジロチメドリが台湾の中部のニスゲスタンという、有名な観光地ですが、そこの周りにたくさんいまして、それで、録音したことがあります。このミミジロチメドリは、ここ眉っていうか目のところが後ろにかけて白くて、体が灰色とオレンジ色と白と黒、大変綺麗な鳥で、なんか、中国服を着た美人のように思えたんです。それで鳴き声も、いい声だったものですから、台湾の鳥の中から特にそのミミジロチメドリ、チメドリの仲間は日本に全然いないもんですから、初めてチメドリの仲間を見た台湾の鳥の代表として、ミミジロチメドリの声をお聞きください。チチオっていう声です。これがミミジロチメドリの鳴き声で、こういう鳥、日本では聞いたこともない、姿を見たこともない鳥が、台湾にたくさんいて、感激したものです。それから、東南アジアもよく行きました。でもっと南の、オーストラリア、ここも、幸いに、私の友達の吉川二郎先生という、人が、クイーンズランド大学の動物の先生をしてます。ご家族で、住んでらっしゃるものですから、そこへ何度もお邪魔して、外国で、録音しても名前のわからない鳥がたくさん出てきて、困るんですけども、オーストラリアに関しては、録音した声を、吉川さんに聞いてもらうとすぐに、英名と日本名が出てきて、全然、迷うことがない。そういう関係からよく、オーストラリアに行きました。まだオーストラリアのいいところがたくさんあるんですけど、後に取っておきます。それで、オーストラリアの鳥の中から一番有名な鳥、なんだろうと思うと、バラリカーセンということになります。誰だっけ、バラリカーセンの歌があって、20、30年前に、聞いたのがダークダックスだがなんだが、誰だっけ、バラリカーセンの歌を、よく聞いたもんです。そのバラリカワセミ、確かにラフィングクカブラっていう、笑うカワセミの仲間という意味ですが、笑うような声、 で泣くというんで、なんか、何ですかは、ロイドさん、ロイドさんというお宅に、居候になりまして、そのロイドさんのお宅の庭に、笑いカワセミがよく出てくるというので、そこへ泊めてもらって、二晩ぐらいして、一朝、笑いカワセミが、庭の向こうで泣いてくれました。その笑いカワセミの声を聞いてみます。なんか凍結笑いみたいな、鳴き声で、とても面白いと思います。オーストラリアの鳥は何種類いましたかね。1,200〜1,300いますか。かなり、多い方で、たくさんの、声を録音しましたが、その中で、変わった声というのもいくつかあります。それで、スズミツスイという、鳥の声をお聞きいただこうと思います。スズミツスイというのは、英語ではベルバブ、ベルのような、鳴き声の鳥、鈴のような鳴き声というので、日本名は鈴蜜水という和名になっています。大変変わった鳴き声ですから、お聞きいただきたいと思います。お口のようにチンチンチンという金属製な鳴き声で、小川のほとりの林のあっちでもこっちでも盛んにチンチンチンって鳴いているのは、不思議な感じがするような、鳴き声でした。とても、鳥とは思えない鳴き声で、1時間ぐらい録音したことがあります。オーストラリアとかニュージーランドとか、その辺りも面白いところなんですが、今度は北アメリカへ行きたいと思います。北アメリカで、有名な鳥っていうと、モッキンバードというのがいます。モッキンバードヒルという、歌がありますが、歌に歌われるように、大変、アメリカでは有名な鳥になっています。和名は、マネシツムミ。真似をするつむみの仲間という この一番上にいるのが真似しつむみです。後でご覧になってください。ありがとう。大変いろんな声の、モノマネをする鳥で、アメリカでは何十種類という、鳴きマネをすると言われていまして、 犬の鳴き声とかドアのきしむ音とか、なんか、随分変わった声も出すそうです。どうも、本当に同じ真似してみるでも、真似の上手なのもいるか下手なのもいるんですか。私が録音したのはそんなに、いろんな声で鳴いてくれませんし、でもまあ、真似してみるの声には間違いないんで、その声をお聞きください。こんな声で鳴いてました。アメリカへ、北アメリカへいらっしゃれば、よく聞かれる鳴き声です。その他、アメリカで有名な鳥というと、カーディナルという鳥がいます。日本名は商業交換鳥という、長い名前なんですが、商業というのは赤いという意味で、交換、紅の、冠をのような、頭に冠毛のある、鳥という意味で、アメリカのプロ野球の名前に、カーディナルというのがありまして、時々新聞などにも、出てきますが、それと、日本では、県民の鳥というのがあります。東京の県民、都民の鳥ですか、は、ゆりかごめですが、都心芸は何でしたか？
オ
ルリ。あ、きれいですね。というように、日本の、各、県に、県を代表する、野鳥が選ばれていますが、これはアメリカの州の鳥を、真似して作ったもんで、アメリカでは、カーディナルという商業交換鳥を、7つぐらいの州が選んで、州の鳥にしています。ということ、大変、有名な鳥で、これがそのカーディナル、で、ご覧のように全身真っ赤なんです。こういう鳥は数が少ないし、また、カイドにもなっています。それで、商業交換鳥は日本名で、カーディナルというのは、なんかローマ、カトリックかなんかの、お坊さんじゃない、なんていうんですか、なんかカトリックのお坊さんの、衣が真っ赤なんで、それで、カーディナル、それをカーディナルと言うんで、鳥も真っ赤な鳥をカーディナルと、呼んでいるらしいです。大変有名な鳥で、アメリカにはよく知られています。いや、カーディナルの声、商業交換鳥。これが、カーディナル、商業交換鳥の鳴き声で、録音したのは、シラキュースという、五大湖、北アメリカの、割合にカナダに近い方の、5つの湖、大きな湖がある、あの辺の、近くで、録音しました。 それから、アメリカに200年ぐらい前ですか、ヨーロッパから、アメリカへ移住した人がたくさんいて、そして、アメリカの地名もそうですし、鳥にも、ヨーロッパで見かけた鳥の、によく似た姿の鳥というので、よくアメリカの鳥にもヨーロッパの鳥の名前を、つけておりますが、その一つに、アメリカンラビン、ヨーロッパじゃない、アメリカコマドリなんですが、お名は、コマツヌミ、コマはコマドリのコマだと思うんですが、コマツヌミ、本当はツヌミ、大型ツヌミで、コマツヌミという、赤鼻にいた鳥、これです。これがコマツヌミ、アメリカのロビンです。ヨーロッパのロビンとはちょっと姿が似ているだけで、別にコマドリの仲間ではなく、歌も全然違って、日本人が聞けば、あ、赤鼻の声だななんて思うくらい、赤鼻に近い鳴き声で、ただ、カリフォルニアぐらいからあって北のアラスカぐらいまでコマツヌミは分布を広げております。ですからアメリカ、北アメリカ全土で見られる鳥として、有名になっている、コマツヌミの声をお聞きください。北アメリカから今度は、南アメリカの方へ行きたいと思います。南アメリカは大変広くて、一番印象的なのはやはりアマゾンの流域だと思います。あちこち行きまして、アマゾンには二度行きました。一度は、アマゾン川が大氾濫をして、何十キロも、湖のようにジャングルがなっていた。で、そういう時と、乾季に行きまして、船着き場から30メーターから50メーターぐらい、急坂を登って、やっとその、人家のある平らのところへ出るぐらいで、これがアマゾン川が氾濫するときには、その、ピーチの、ブラック近くまで水が上がってくるそうです。そんなときに、行きました。一番最初に行ったときは、アマゾンが大氾濫しているとき、それで、イキトスというアマゾン川の上流の方の、大きな都会、まあペルーという国の中では割合大きい都会なんですが、まあ、と言っても大したことはないんですが、そこへ飛行機で、リマから飛んで、そこからアマゾン川をモーターボートで1時間ぐらい、行きましたわね。どっち行ったか、もう忘れてしまいましたけども、アマゾンジャングルロッジ、アマゾンジャングルロッジという、文字通りジャングルの中の、掘ったて小屋のような、ホテルで、そこへ行きました。行く前は、ホテルの周りで、録音機を担いで、 あちこちとんでもない被害を録音してこようと思っていたんですが、行ったのがそのアマゾン川が大氾濫をした時で、ホテルの床下も全部水なんです。それで周りの林も、2メーターから3メーター深いところは10メーターぐらい水になって、アマゾンのピラミッドなんかが盛んに泳いでいる。そういうところでとても歩いて、鳥を録音するところでなくて、船に乗って、行くよりほかないんで、ボートを頼んだり、モーターボートを頼んだりして、それで船のへさきに、集音機を立てて、そして林の中をぐるぐるぐるぐるあっち録音こっち録音、何しろ木の高さが30メーターから50メーターぐらい高くて、それで、木の上の方にザーッとこう葉っぱが茂っていて、見上げて見る鳥も全部その樹冠木の上の方にいるもんですから、みんな真っ黒けのシルエットに見える。双眼鏡で見てもただ黒いだけの鳥で、全然色も、何も分からない。まあ録音はするんですけど、何の鳥か分からないし、時々あの木から、イグアナがボタンと池の中へ水面に落ちてきて、もしあのボアという大きなヘビだっていうのが、ボートにでも落っこってきたらどうしようかと思って、怖いのと、それからもう林の中の水ですから、山の水と違って全然水も何にもない。ただ、大きな木の間をこうあっち行ったりこっち行ったりしてるんで、これ果たして路地へ帰れるかどうか、それがとっても心配でして、曲がることも何にもないもんですから、どうやって帰るんだろう。オニバスの葉っぱが茂っていたりして、面白いんですけど、帰れるかどうかで、この人は、私だったら絶対帰れないんですが、地元の人の、漕いだり、モーターボードでエンジンかけたりしてますから、ちゃんと路地へ帰ってきてくれて、助かって。それで何しろ、ものすごい湿気で、洗濯物を3日ぐらい干しておいても全然乾かないんですね。湿度 100% のところで。それで、録音した鳥の名前も、なかなか分かん鳥が1割もないかったね。それでがっかりしながら、路地へ帰ってきて、それで夜、ホテルで、ベッドに横になると、夜になると、ちょうど路地の高さと、それから木の高さが同じくらいなんですね。ですから、ベッドに寝てると同じ高さぐらいで、スピックスコハズクというちっちゃなフクロウが毎晩、窓辺にやってきて鳴いてくれる。それは姿が見られたもんですから、名前が分かって、その声を録音しに行って、鳥の名前が分からないって嘆いている私を慰めに、来てくれたような感じがする。ちっちゃい、かわいい方、この家族、ミミズクの仲間で、その声をじゃあ再見よう。これがスティックスコノハズキの 私は昨日です、日本のこの藩族は仏法宗府な国で有名ですが、この声は、いかにもアマゾン的な感じのする鳴き声だと思いまして、南アメリカを代表する鳥として、私が、勝手に選んだものです。そんなことで、あちこち、旅行に行きました。というのは朝の小鳥というのは今までに1万4000回も放送していて、もう日本の鳥は、600ぐらいですか、そのうち、鳴いてくれなかったり、日本では録音できないような鳥もいますから、まあ、400種類かそのくらいが日本の、録音できる鳥なんですが、1万4000回もとてもやっていられないわけで、ね、まあ、同じウグイスにしても北海道のウグイス、本州のウグイス、琉球のウグイス、小笠原のウグイスなんかやりますけども、やはり、とても日本の中だけでは、放送が足りなくて、その点外国に行くようになる。それで、まあ、面白いし、まあ、仕方ないっていうところもありますけども、そんなわけで外国へよく出かけて録音してきました。個人で行きますと、いろいろ面白いことがたくさんあります。グループで、いわゆる海外誕生会で行くよりも、はるかに面白いことが多いんですが、まあ、それだけに苦労が多くて、今私は33キロしかないんですが、それが痩せ細って帰ってくるっていうことが、よくあります。でも、まあ、秋によくやってるなと自分で自分を思うこともよくあります。そんなことで、外国の鳥、まあ、選ばれなかった鳥はきっと文句を言うと思いますけども、まあ、また、違う機会には紹介したいと思います。最後に、日本の、鳴き声の良い鳥、これは三名鳥という昔から、有名な鳥がありますけども、ムイス、オオドリ、コマドリ、この3つが日本の三名鳥、鳴き声の良い鳥になってますが、どれもハイドリとして鳴き声がいいという鳥なんです。ですからハイドリ以外の鳥もたくさんいい声があります。先ほど黒ウタドリが、日本の黒つぐみに似てるというので、最後に日本の鳥を代表して、黒つぐみの声を聞いてみたいと思います。どうも長い間、聞いていただいてどうもありがとうございました。こんなことで、ヨーロッパ、それからアフリカ、インド、台湾、オーストラリア、北アメリカ、それでアマゾンと、ぐるぐるっと駆け足で回ってきましたけども、外国の鳥も、やはりそれなりにいろいろ面白い声があります。興味深い声もあります。ですから、ぜひ皆さんも機会があったら、外国の鳥にも 親しんでいただきたいと思います。特に、シベリアとか、カムチャッカ、サハリン、それから東南アジアなどは日本の鳥と関係が深い鳥がたくさん住んでます。ヨーロッパも面白いし、アフリカも面白いし、オーストラリアも、北アメリカの方も、どこも面白いですから、ぜひ外国にも足を伸ばして、いろいろ楽しんでいただきたいと思います。なんかまた、後でまた、松尾さんと対談するんで、あんまり喋っちゃうと対談の種がなくなってしまいます。この辺で失礼します。どうもありがとうございました。